はい、それではですね、早速紹介する前にですね、今日はね、ジーもですね、非常にこう耳慣れない本当にこう癒し系の音楽でございます、ぜひですね、お気になられた方ね、この方にぜひメールをね、いろんな質問でもいいかなと思います。メールアドレスを申し上げておきましょう。メールアドレスは99@815.fm 数字の 99@815.fm あなたのメールをお待ちしております。ということで早速紹介させていただきましょう。ノコギリスト稲山邦夫さん、
どうもありがとうございます。ご紹介できました。
邦夫さんですよね。
はい、ノコギリ演奏家の稲山でございます。
はい、ね、ノコギリ演奏家と言ってね、もう本当に、はい、実は天の声さんがですね、はい、いろんなこう楽器が好きな方でして、もうアンデスの楽器であるとかですね、例えばオーストラリアのですね、はい、何ですか、こうね、笛みたいなのあるでしょ、
はい、ジュエーナとかホロクレとかの、
ね、はい、うん、ああいう音楽も非常に好きな方なんですよ、はい、ですからもう楽器という楽器はね、もうどんどんこう聞いていきたい。で、民族音楽なんかも大好きな方でございましてですね、はい、そんな意味でも今日は大変ね、もう本人こう仕事忘れて聞き込んじゃうんじゃないかなというぐらいの方でございます。
いや、光栄ですね。
はい、そんなね、ノコギリストの稲山さんを今日はねお迎えして、お届けしたいと思います。はい、まずノコギリ音楽、
はい、
ね、これは私たちも普段こうなかなかこう耳にするいうことが少ないですよね。これはもう、生まれたのはノコギリ音楽として生まれたのは
世界で、一応アメリカと言われてるんですけど、アメリカというと、まあ、ヨーロッパの方でうちが先やっていう人が必ず出てきますんで、ただ、まあ、弓で弾いたのは多分アメリカだと思います、
ね。あ、なるほどね、はい、うん、やっぱりこう、木こりの方が、ね、どうなんでしょうかね、
ノコギリがあったという前提と、ね、あとはまあフィドルというバイオリンが流行ったというのがあって、弓とノコギリがあったから、うん、そこでやっちゃった人がいたんでしょうね。
なるほど、
はい、
こりゃいいやってね。
そうですね。
それに気づく人ってすごいよね。何に
し
ても
ね。すごいですね。もう例えばナマコを最初に食べた人とか、うん、ほんまに偉いと思いますもんね。
すごいですよね。
あれはなかなか最初にいけない感じで。
いけない。
多分ノコギリに弓当てた人もすごいなと僕は思ってるんです
よね。ですよね。はい、まあそんなノコギリ音楽にですね、はい、稲山さんが最初出会われた何年ぐらい前に。
そうですね。もう20年前ぐらいになりますね。
はーはー、
気づけば自分も40代になってしまったので、学生の頃に、まあ、はいはい、アメリカに旅行行った時にノコギリ弾いてる人を見かけました。なんじゃこりゃということで、
あ、はい、やっぱりそういう風なね、新しいこうショッキングな、ね、
そうですね、
ことがね、はい、なんかこう自分にこう思わず飛び込んでいく、はい、そういう風なシチュエーションっていうのはね、音楽家の方に非常に、
そうですね、だから、まあ、いい、もう関西出身なんで、うん、ノコギリを叩きながらですね、うん、お前はなんちゃらかという、はい、芸をしはる芸人さんはよう知ってたんですね。
なんかありましたね、
はい、で、まあ、結構その高校生の時、うん、僕演劇部だったので大きいノコギリありまして、
うん、はいはい、
叩いてね、うん、まあ、これはわしもできんなと、うん、もうちょっと鼻高々になってたんですけど、
あ、はいはい、
それでノコギリが終わりやと完結してたと思ってたら、
うんう
ん、お、何やこれ、弓で弾いてその上かっこいいみたいなのを見つけてしまって、それからですね、
今日はね、はい、後でもね、
はい、
生でもこう演奏していただけるという、
そうですね、はい、
ちなみに今どんな音が出るのかちょっとこう試しに聞かせてもらっていいですか。
ノコギリの音で、はい、多分一番有名なのは、うん、この映画とかでね、はい、人玉が飛ぶ音とかね、
あらら、
あれ使われてるんですよ。ですか、
あ、これはで、
みたいなね、
これはやっぱり夏に聞いたら涼しくなりますね。
で、まあそれは多分いろんな映画とかでも使われてたりするんですけれども、まあ最近はね、それシンセサイザーにとって変わられてて、こうシンセサイザーのレバーでウィーンとやってるみたいですけどね、はいはいはいはい、前はノコギリ使ってたという話を聞きますけどね。
はい、その20年間の間にまずそのすぐに弾けるってもんじゃないわけですよね。ああ、弾けないですね、
これはね、
うん、その音がやはり稲山さん自身がそのアメリカで聞かれた、はい、その音が出せるまでどれぐらいのご苦労があったというか、
いや多分、うん、その聞いた音ぐらいというか、まともに弾けるようになるのは10年ぐらいかかりました、多分。
やっぱりね、
でその最初は、まあ、こんなもんでいいかなみたいなところから入ってますけども、うんうんうん、まあね、あのどういったんですか、研ぎ澄まされてくると、あ、これはダメだ、はい、ダメだっていう、どうしてもね、楽器を弾いてると皆さんそうだと思うんですけれども、もっと上手くなるはず、もっと上手くなるはずっていうのがありますので、
うん、そうですよね、やっぱりギターでもね、ピックでいくのと指弾きじゃ全然また
違
います
ね。そう、最近恐ろしいことにね、こうネットっていうのは恐ろしくて、うんうん、あの十何年前にですね、うんうん、弾いてる動画とかをですね、はいはいはい、なんか勝手にクライアントさんがネット上とか載せてはる場合があるんですよ。僕も今でこそこう落ち着いた雰囲気ですけども、うん、金髪でロン毛でね、こう弾いてるやつがあって、またこう聞くに大変ぐらい下手やったりするんですよ。やっぱ十何年前なんでね、
はいはいはい、
困ったもんやなと思ってるんですけど、はい、
まあやはりその10年にして初めてこう、ね、はい、納得のいく音が出せて、
そう
ですね、はい、それからまた10年と。
そうですね、まあ、それから、うん、まあ、ノコギリ人前で弾くようになって、
うんうん、
まあ、多分皆さんもギター始めた頃は、はい、部屋の中でこっそり弾いてはったと思うんですけど、はいはいはい、人前で弾くようになって、まあ、それでだんだんと有名になってっていう感じですかね、うんうん、
これはあの滋賀ノコクラブ、はい、をこう代表されているわけですよね。滋賀ノコクラブって滋賀のノコギリのノコギリストのクラブなわけでございますよね、はいはい、うん、それは全国にかなりの数、いろんな例えば東京にあったりとか関西に
あ
ったり
とか、あんまないと思うんですけどね。あのノコギリ先進県と僕は呼んでるんですけども
。ああ、なるほどなるほど。
多分その、うん、まあそのなぜ滋賀ノコクラブという名前にしたかというと、うん、なんかこう先生と生徒みたいなんて、うん、このノコギリの緩さにそぐわないなと思って、
はいはいはいはい、
実質は僕が教えてる人たちなんですけど、うんうん、まあクラブ活動のようにみんなでこう楽しく切磋琢磨する雰囲気の方がいいかな、うんうんうん、で顧問の先生とかちょっと指導者ぐらいの気持ちで、はいはい、あまりこう先生生徒という形じゃなくやりたいなというところでクラブという名前にして、
ね、ああなるほどね、なるほどね、はい、やっぱりその何でもこれ、あ、面白いな、はい、いいな、かっこいいな、楽しいなってこうならないと ね、はい、
そうですね、
好きになることが一番ですよね、はい、まずね、うん、そしたらですね、早速ですね、
はい、
もうあのリクエストをおっしゃっていいかしらね、
あ、はい、
1曲目、
はい、
ね、そしたらこの曲は、
はい、
まあ、曲紹介という形でね、
はい、じゃあ曲紹介、はいはい、うん、オーラリーという曲を演奏しようと思ってるんですけれども、はい、まあ、稲山&壁明というクレジットで、うん、シメルツェントっていう溶けるようなっていう意味の、うんうん、CD を出してるんですけれども、うん、それの1曲目に入れてる曲で、オーラリーという曲、まあ、皆さん音を聞いていただくと、はい、多分、あ、これはラブミーテンダーという曲だなと思われるかもしれないですが、もともとオーラリーという曲なんですね、うん、
はい、
でそれをちょっと聞いていただこうと思います、はい、生で弾きます。Thank you. という感じ。
いや、いや、これはやっぱり10年かかるでしょうね。あのギターだとか、ね、はい、あのフレットがありますからね、このここを押さえればこの音が出るよってね、はい、非常に簡単な、ね、誰にも弾けそうなものなんですけども、そういったあの絶対音感っていうんですか、はい、あのやはりご自分の耳でその力の加減でかなりのこの音域が出せるものなんですか。
そうですね、あの、うん、まあ、2オクターブ半は普通にこの楽器は出ると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、大体それぐらいあれば大体の歌曲は、うん、人間の声域はそれぐらいなので、うんうんうんうん、大体弾けると思うんですけれども
、そうなんですか、はい、いやそれともう初めてこう近くでね、はい、こう見させてもらったんですけども、本当にミュートしないといつまででも結構
なってるんです
ね。なってますよね、はい、
だからまあその弓を当てるっていうのは弾くためなんですけど、実は弓が当たると止まるんで振動が、
はいはいはいはい、
だからそのミュートする意味で弓を当てるみたいなところもあって、その切れ目切れ目で、ね、
どれぐらいの時間こう一度パッと鳴らしたら、
多分ほっといたら10秒ぐらいはうまくボーイングすれば鳴ると思うんですけど、はい、
あそこがやっぱりねヒューンとこうね、はい、こう余韻を残した後が出すっていうね、はい、なるほど。いやいや、何かでね、私もね過去に、長く生きてますとですね、
はい、
何回かこうどっかで、ね、遠くから見てね、知ってることは知ってたわけですけども、こんな間近でですね聞かせていただいて本当にありがとうございました。まあ、そんな稲山さんがですね、
はいはい、
もうプロ活動をされてるわけで、それはもう何年ぐらい前から。
そうですね、もうその詩がこの頃からなので、大体そのちょっと前ぐらい8年9年はやってるんですけれども、はい、
ああなるほど、はい、もう各地で、
そうですね、ライブコンサート呼んでいただければ。
ああなるほどね、
はい、
う
ん、まあ、たまに海外でも呼んでいただける時があって、海外に行ったり、
なるほどね、
まあ、あと日本全国のこ巡りっていうのをやってまして、
うんうんうん、
まあ、日本中の全県を制覇したいなと思ってやってるんですけ ど、
ど、
うん、どうも北が茨城以上北に行けなくて、
はいはい、
なかなか知名度が低いみたいで、南、うん、関西ローカルのテレビに出ることが多いので、
はいはい、
なかなか呼んでもらえなくて、
あ
と九州の下の方と山陰地方と、うん、あとは茨城よりも上が全く行けてないんですけど、
うん、あなるほどね、
25都府県ぐらいは行かせていただきました、
うんうん、ぜひまたですね、こう震災の復興の、
ね、そうですね、
段階でですね、はい、皆さんにこう優しいね、はい、癒しの音楽をこう届けにね、はい、言っててい
ただければ、そう言っていただけるとありがたいですね、
思いますね。
こういうとイメージとしてすごくガチャガチャとした音を想像されると思うんですけれども、うんうん、まあ、割合ねこう癒しな音なので、
うん、やっぱこうね目をつぶってこう、はい、じっと聞いていたようなっていう感じですよね、
は
い、
ありがとうございます。
うん、滋賀県内ではあちこちそのライブできるライブハウスだとか、
はいはい、
割と公共の場所でも全然 OK ですしね、
はいはい、そうですね、
うん、例えばどうなんだろう、うん、よく例えばライトアップされた、
はい、
まあ、近くでいうと永源寺さんあたりでね、
はい、
こう紅葉の時期にされてもまたいいかなと。
あ、いいですね。
なんかそんなシチュエーションがどんどん膨らんできますよね。
そうですね、一遍ぐらい元休園とか呼んでくれへんかなと思ってるんですけどね、全然そういうのもなくて、ね、割合その行ってのも多いんですよ、
うんうん、
大阪とか、うん、まあ、兵庫とか岡山とかではそういうコンサート、
はいはいはい、
この辺では最近は五箇所のなんか近江商人屋敷のライトアップコンサートっていうのはさせていただきました。
あ、なるほどね、はい、うん、やっぱそういう風なこう、ね、背景があるとまた、はい、
そうです ね、まあ、自然と馴染むという、ね、音だと思うので、
うん、もちろんCD をお出しになられてというのをお聞きしたんですけども、はいはい、まあ、自分の部屋で、はい、静かな部屋で、はい、こう CD にこう耳を傾けるというのもいいかもしれないけどね、やっぱりそういうのは公園であるとか、
はい、
ね、さっきの今日は城の日ですから、
はい、
ね、彦根城の元気園あたりでですね、
はい、
もちろん虫の音もいいんですけども、はい、それと合わせ
て、はい、似たような音なので
、うん、なんかそういう風な光景がね、はい、こう浮かんでくるような、
はい、
うん、今後っていうかもうかなりライブ活動そのものは大体もう月、
そうですね、まあ大体 3,4 回になるかなと思うんですけど、まあ、呼んでいただく次第で、うん、まあ大体、ただ今回っていうかちょっとね、うん、去年ぐらいから寒くてその辺が、
はいはいはい、
企業的に多分お金が寒くなってきてたので、
はいはいはい、
少ないなとは思ってはいたんですけど、まあけどまあ今回ねうん、ちょっと彦根でねこうチャリティーコンサートなんかもやったりですね、
うん、さっきフライヤーをちょっといただいたんですけどね、
行こうかなというふうに思います、
はい、これも稲山さんが企画されて、
そうですね、
やっぱり 台湾というとなんですけども、
はい、
ご一緒される方もね、
はい、そうですね、
稲葉さんの方がブッキングされたと。
もともとはですね、はい、その3月の20日に、はい、まあ、東京で引く仕事があったんですよ、はい、でまあ11日会うことになって、はいはいはい、お電話かかってきて、あ、これは延期やなと思ってたら、うん、私たちは待ってますと、
は
い、来てくださいということで、はい、本当にね、そのあの老人施設だったんですけれども、はい、まあ、本当に100人以上の方がですね、もう涙流しながら聞いていただいてて、あ、やっぱりこう自粛も必要かもしれないですけど、こういう音楽を届けるっていうこともやっぱり音楽家としてできることはそれしかないので、だとそれがまあ東京でそれをした後、まあ、一応その夜にせっかく東京に行ったからということで、いつもコンサートさせていただいているところでそのチャリティーコンサートをしました、はい、そしたらもう東京の方って自分が被災されてるわけですよね、ガソリン入らないとか、そんな条件の中でその出演者の方も全部キャンセルになって、もう本当に僕だけになってしまった状態だったんですけど、なんかすごく何万円もねお金が集まって、そう思った時に、まあ、自分が滋賀県に住んでてですね、滋賀県でまあそういうコンサートをやっぱせなあかんやろとなって、それで滋賀県に帰ってきて、まあ、急遽お声かけをしてですね、で、まあ、あの風兄弟さんっていうのは京都のライブ活動されてる方で、はい、この日なんか実は10日なんですけど、9日の晩に東京でライブ、はい、で10日の晩は京都でライブ、はい、その間に彦根に来てやってくれるとか、そんな感じですし、うんうんうん、でまあ、私のね、あの相方の岡部明さんっていうギタリストもむちゃくちゃ多忙なんで、はい、もう本当に100本ぐらいコンサートしはる人なので、
ギタリストですね、
合間合間で来てもらえると、はい、であとはそのアグリアングリーというユニットがありまして、うんうん、それはポップでキュートな、
はい、
あのオリジナルソングを作ってるあのユニットなんですけれども、うん、そちらの方も出るということで、今日はそのアグリアングリーのですね、はい、ニコアングリーさんにも来ていただいてるということで、
こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます、
ね、お待たせいたしました、
はい、アグリアングリーのニコアングリーです、ね、よろしくお願いします、
パッと明るくなりましたよ、
ありがとうございます、
男ばっかりでしたからね、
男ばっかりでしたね、しかもね、もう平均年齢言うとね、あ、俺が上げてるのか、ね、まあそんな中でですね、はい、アグリアングリーということで、はい、そのこのユニットというのは、はい、どんなあのパートになってるんですか。
あとですね、うん、もう一人ボーカル、私がボーカルとを担当してまして、はい、もう一人コーラスと、うん、ま、キーボードをちょっと弾いてくれるノコアグリーと二人でさせてもらっています、
うん、2人のね、
はい、
なるほど、二人の女性ユニットと、
あ、相方は男女の男女ツインボーカルユニットなんです、はい、
なるほど、
そうなんです、
はい、これまたうまくいくよね、
そうですね、もちもちと
こじつけかい、まあそんなことですけどね、なるほど、非常にこうポップな感じの、
ポップな感じの曲を歌わせてもらっています、
はい、うんうんうん、じゃああれだね、今日はアグリさんの曲も、
はい、じゃあ頑張ります、
持ってきていただいてるというか、
まあ、生で
歌ってもらおうと、生で頑張って歌ってみようかなと思います、
は
い、
あ、これって今日贅沢だよねね、天の声さん、
そうですね、
ねえ、うん、いや嬉しいな、ありがとうございます、
はい、
早速聞いてみたいんですけども、でも音楽的なことを、はい、なんかもう少し聞いてみようかな、あなたの例えば音楽と出会いはどんな感じなのかな、
昔ですね、あの、うん、劇団の方に所属してまして、その劇団が歌をたくさん歌ったり劇中でするミュージカル的なことをする劇団だったので、うん、そこで歌をいろいろ歌わせてもらってまして、
う
ん、はい、コーラスもやらせてもらったり、うん、はい、いろんな音楽の出会いがあって今に至るような形になります。
なるほど、
はい、
今のユニット結成されても
2年、1年半ぐらいでしょうか、
あ、ね、
はい、あの今のユニットはまだまだ浅いんですけれども、うん、はい、
主な活動範囲、
主に京都の方でライブを2月に1回ぐらいさせてもらってまして、このような形で、うん、あの趣旨が合えば、うん、他のコンサートにも出させてもらっているような状態です。
なるほどね、
はい、
ぜひですね、もうお近くもいっぱい、ね、コンサートライブできるところがございますので、
はい、
どんどんとですね、はい、皆さんにお出会いしてもらいたいなと思います。
ありがとうございます。
じゃあ早速ですね、聞かせていただきましょうか。曲紹介の方からお願いします。
はい、それでは歌わせていただきます。アグリーアングリーでアンテナ。 子供の頃描き続けた夢は今となっては叶わないかもね。でも何か君にしかできないことを見つけるための準備しようぜ。高くて大きいアンテナを心の中に掲げるんだ。そしたら必ず何かがつかめるはずさ。その時まで君は待ち続けること、それこそ才能なんだ。耐えられない靴の海にもがいて知ることでしか救われないと思った時、生まれてきた奇跡を思い出してみてほしいんだ。生まれてこれた奇跡と今まで生きてきた奇跡を、明日を生きる奇跡を起こしてみないか。明日まで「そんな奇跡こそ最高なんだ」「高くて大きいアンテナを心の中に掲げるんだ」「そしたら必ず何かが」それこそ才能なんだ。ありがとうございました。ありがとうございます。
はい、非常にこう透き通るね、お声でですね、なかなかこう明るい、トーンたちでですね、爽やかでございました。はい、今ちょっとですね、ビデオカメラにね、チラシ見ていただけるかと思いますけども、はい、まあ、このようなチラシでですね、
はい、
もう一度詳しくですね、はい、主催者の峰山さんの方からですね、はい、時とですね、場所、
はい、
ね、どんな趣旨というような部分をね、はい、おっしゃっていただけたということですね、はい、
震災復興チャリティーコンサート in 彦根ということで、はい、まあ、チャリティーコンサートっていう名目をね、売ってる、まあ、コンサートもたくさんあろうかと思うんですけど、はいはい、まあ、あえても入場料無料でやろうかなと、はい、まあ、日頃どちらかというと、まあ、私も、それからこの風兄弟さんもですね、はい、入場料2500とか3000とか、はい、取ってる、やってるわけですが、はい、まあ、もうこういうご時世なので、無料でやろうと。で、まあ、その無料でやるということは、その、チケット代を入れてくれというよりも、むしろ、まあ、ささくれた気持ちになってね、やっぱ子供たちも、ああいう津波の映像ばっかり見てたら、もうそれは気持ちも落ち込みますし、その中で音楽でも聴いて気軽に楽しんでいただきたいなということで企画しました。だから募金箱置いてるんですけど、まあ、その絶対そこに入れてくれとかいうコンサートではないので、来ていただければと思います。4月10日日曜日の14時開演となってます。場所は喫茶開港といいまして、彦根駅からこう真っ直ぐ行きますと、昔サークル系で今、 塾になってるところがありまして、そこでちょっと右に曲がって左に曲がるようなところ、市役所のすぐ近くにあります喫茶店なんですね。そちらの方でさせていただいてます。で、出演が先ほど言いました和江兄弟さんといって、これはあのお父さんと長男次男という3人でされてるあのユニットでして、あの家族の絆を大切にするような曲をねいつも歌っておられるんです。で、今回特にねやっぱりチャリティーコンサートなので無理言って忙しい中を京都から、まあ東京から実際来るんですけれども、来ていただく風兄弟と、今日来てるニコアングリーのアグリーアングリーというまあポップレイで、今もねアンテナという曲もそうなんですけども、明日へ生きていくということをテーマにした曲も演奏しますし、まあ先ほど言いました岡部明というまあ天才ギタリストと一緒にまあノコギリも弾かせていただいて、まあノコギリも癒しのね音楽だと思ってますので、ぜひ聴いていただければと思います。あと井川ゆりちゃんと言いまして、あの実は長崎でやってる平和コンサートの主催者をしてた子で、それが今浜松にいるんですけど、でまあ今回その話で東京にも来てくれて、今回も浜松からわざわざ彦根まで来てくれるっていうのがオープニングで、女の子なんですけど弾いてくれる子もいます。そんな感じで入場無料ですが、まあ、場所が喫茶店なので、まあ、ちょっと喫茶のメニューぐらいはオーダーしていただきたいなというぐらい、コーヒーとかこれ、
お願いしたい。そしてまたこのフライヤーそのものがね、なんかこう心温まる、ね、皆さんこんな感じでございますね、非常にこうパステリーな、
そうですね、
カラーでですね、
皆さんが、ね、善意をこう飛ばそうとしてると思うんですよ、今、その私たち被災地にいない人間が、その被災地に向けていろんな善意を、ね、飛ばしていくというイメージで書いてくれたらしくて、非常に、ね、この風船が飛んでいく感じが綺麗でいいなと思ってます。ありがたいですね、
こ の、 この絵はどなたかな。
これはなんかあの滋賀大学 の、 あの美術部の、女の子があのこういう趣旨に賛同して無料で書いてくれて、若野直美さんっていう子なんですけどね、ありがたいことです。
全てがね、全てがこう一点に集中するということはね、やっぱりこれは日本人のこの絆であるというかね、もちろん音楽なさってる方も、それを気になる方もやはりどっかに、心のどっかに ね、
そうですね、
やっぱり温かさがあるんだということを、もう再確認できたというね、そんな感じがいたしますね。
あと実は今回裏面もですね、実はその私の周りの方に呼びかけまして、あのいろんな方がその震災に対する思いっていうのをね、書いていただいたものがいっぱいチラシに載ってるんです、それもまた見ていただいたらいいですし、実は実際に被災された方が、友達の友達だったので、その方からその実際の今回の被災のですね、あの写真もいただきまして、携帯で撮ったものなんですけど、それも全部こう載せさせていただいてて、いろんな方に今回のコンサートは協力していただいて、こちらのラジオスイートのミュージックボックスにも協力していただいて、このようにねコンサートをさせていただくんです。
大変なことですね、例えば、あの新聞だとかテレビだとか見てますとね、本当にちっちゃい子供たちが、あの今僕たちに、私たちにできることって何だろうと、ご真剣にね、お話しされてるのをこう目の当たりにしますとですね、じゃあ先だってもですね、あの救急ライブの方も、あのチャリティーコンサート、まあ協賛だったんですけども、させてもらったんですけど、本当たくさんの方がですね、あの募金いただきまして、非常に嬉しかったなと、いうふうなね、やっぱりやってよかったな、もちろん震災直後のね12日も、ライブあったんですけど、まあ、それちょっと自粛させていた、もうその2日後3日後一体何をするべきか、飛び込んでくるニュースに対して、驚くばかりで、本当自分たちは小さな人間で一体何をするべきかいうのがね、やっぱ試行錯誤いうのがあったんですけども、ようやくこうね、あのやるべきことが見えてきましたん で、
で、ね、
ぜひですねこのチャリティーコンサートが、ね、大成功に、
ありがとうございます、
生まれますように、お祈りおります。
こうやってね、こういう機会を与えていただけるというのはありがたいな、
ありがとうございます。
とんでもないです。本当僕たちもね、微力ですけどね、やっぱりこれからもずっと今だけじゃなく
て、そうです ね、もう多分復興に何年もかかるので、その気持ちを私たち被災地でない人はすぐ忘れがちですけれども、そうでなく持ち続けたいなというふうに思ってます。
この間もるい君が MC で言ってたんですけどね、やっぱりあちこちの震災のことですとかね、やっぱりこの戦争のことだとか、ね、どうしても今のことしか、心になくって、ちょっと前のことを忘れ去られてしまう、でもそれはもうずっと長く、永遠にやっぱそういう優しい気持ちを持ち続けて、復興に向けてね、僕たちにできることをしなきゃいけないなということも、彼も ね、MC でいたから、はい、うん、まさにその通りだと思います、はい、もう明石の時もですね、私明石にいたんです。
あ、そうですか。
淡路で会ってね、はい、明石で 6.5 を体験しましてですね、はい、非常に今恐怖におののいていたわけですけどね、まあ、神戸もね、しっかりと、
そうですね、綺麗になってますね、
うん、ぜひ皆さんね、一日も早く本当に皆さんにね、ホッとできる場所でね、はい、温かいものをね、お召し上がりいただいてですね、はい、ホッとする笑顔をね、取り戻していただきたいと思います、はい、ぜひ大きな力で根山さんもね、はい、頑張っていただきますように、
ありがとうございます、
お祈りしております、はい、今日ね、最後の曲になりましたが、
はいはい、最後はメルティーサンセットというオリジナルの曲を聴いていただこうと思うんですけれども、
はい、
これ琵琶湖に沈んでいく夕日っていうのがすごく綺麗なんですよね、はい、日によって紫色だったり、
はい、
金色やったり、はい、こうオレンジやったり、いろいろ色が変わるのがすごくその溶けていく感じが好き で、
は
い、でそれを見ながら、まあ、ギタリストの岡部と一緒にですね、
うん、
曲を作れないかなということで作った曲なんです。で各地に行ってもうよく演奏してるんですけど、まあ、琵琶湖を感じてくださいという曲なんですが、まあ、それが同じことがね、多分ね、被災地の方の海に対してもあると思うんですよ、はい、あんなに綺麗やった海がね、うん、こんな暴力的になってしまったけれども、うん、それのこう美しかった街をまた取り戻していくという意味でこの曲を演奏したいと思います、はいは
い、よろしくお願いします、
はい、じゃあメルティーサンセットです。Thank you.
スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる、いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233 です。電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。今日はね、5日ございますね。はい、まず4月9日の土曜日、毎月第2土曜日はですね、救急ライブのハーモニーの日ということでございます。第70回救急ライブインハーモニー、場所は近江八幡の喫茶ハーモニー、時間は夕方6時スタートとなっております。チャージはなんと500円、しかもワンドリンクとお菓子がついてきます。出演者は秀蔵君、雄一郎君、そして私ミュージー徳の3名になっております。そしてですね、4月の10日の日曜日、先ほどね、今回、今日ご出演いただいております、プロのノコギリスト稲山邦夫さんのですね、イベントでございますね。こちらの方は喫茶開港彦根市役所そばでございますね。出演者はアグリアングリ、今日もですね、ニコアグリさんね、来ていただいております。そして、風兄弟さん、稲山邦夫さん&岡部明さんね、こちら、午後ですね14時開演となっております。入場無料、募金箱を設置しております。よかったらですね、皆様の温かいお心をね、お入れいただけたらということでございます。震災復興チャリティーコンサートとなっております。そして、16日の土曜日でございます。こちらもですね、東日本大震災チャリティーライブということで、こちらはジェリービーンズプレゼント、なっております。石山のユーストン、なんと午前9時オープンの9時半スタート、ね、午前のライブでございます。もちろん入場料は無料でございます。ワンドリンク制もございません。はい、当日募金をお募りますと、皆様のからの温かい募金は東日本大震災の被災地の復興を目指して日本赤十字社を通じて寄付させていただきますということでございますね。あとですね、もうあっという間ですね、5月の声もね、聞かれる頃になってきましたね。5月といえばですね、連休の時、恒例になりましたね、5月の3日の火曜日、第6回救急ライブインマーガレットステーション、場所はですね、道の駅愛東マーガレットステーション野外特設ステージですね。時間は午前10時スタートと、午後から飛び入りライブになります。飛び入りは事前の受付もできます。もちろん当日の飛び入りも OK ということでございます。救急ライブはですね、基本的にオリジナル曲の演奏をお願いしますということでございます。以上ですね、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。はい、続いてですね、サイモンのこの一曲のコーナーと、
はい、はい、今日はですね、はい、はい、まあサイモンのこの一曲というわけではないんですが、
わけではないですよね。これを見ちゃうとね、はい、そうじゃないですよね。はい、はい、
ですね、うん、この間の27日の、
はいはい、
ね、震災復興の、はい、チャリティーの協賛ライブいたしましたね。
はい、アクア21ですね。
はい、その時の音源でね、はい、しかもですね、うん、今週の土曜日ハーモニーに徳さんが出るということで、ロロ、うん、その時の徳さんの演奏の曲をね、
あらまあ、
でもね、この曲はね、いい曲ですね、うん、やっぱり。
いやいや、まあ、ありがとうございます。
最後のこの1曲というところまではいかないかもしれないですけど、これは本当に、
ね、このね、101曲目という感じですね。はい、ありがとうございます。それで何、あの時 の、 あのライブの出演された 方のが、
はい、
まあ、なんとですね、2、3日前から YouTube にアップされてる
て、
ね、はい、いうことでございますね。
またこちらの方でもね、あの特集組んで、うん、じっくりやりたと思うんですけどね、今日はね、とりあえずその土曜日に徳さんがね、出られるということでね、はい、まあ、なんか徳さんの曲をかけようかなと思ってましてね、
はいはいはいはい、
この音源でもあんまりね、
役読というかね、はい、
うん、この曲はねやっぱいいです。
いいですね、やっぱりこうやってね、はい、年寄りを大事にするということはね、本当サイモンさんいい人ですよ、ね、てかさ、この時のやっぱりね、センターコートですから結構いろんなこう、ね、いい意味では効果音かもしれません、
はい、そうですね、
雑音がね、
雰囲気がね、出てますね、ます、まあ、雰囲気ですね、
いい雰囲気ですよね、はい、いい雰囲気だから結構こうね、うまくカムフラージュされてるんじゃないかなと僕も思うんですけどね、
はい、
はい、
私の方から紹介いたしましょうか。
そうですね、その他に何かそのホームページに関して何か皆さんにご連絡しておくことは、
ホームページ、
ホームページ、あのキュービューライブの、
あ、まだまだね、来週にバッチリ、あ、ん、
うん、分かった、意味は分かってないです。じゃあ私の方から、
はい、分かってないです、
はい、あの救急ライブの、ね、ホームページね、サイモンさんの方がされてるわけでございますけども、もうそちらの方はですね、QQP.jp から入っていただけますし、もちろんの救急ライブで、検索していただくこともできます、はい、そちらの方にですね、ミュージックボックスという、ね、バナーがございます。そちらをクリックしていただけますとね、今日のね、のこぎりリストのアングリーさんのですね、2日後ぐらいにですね、アップされます、
はい、
ぜひまたですね、そちらもチェックしていただくということと、そしてその中の道しるべっていうところに YouTube チャンネルがあるんですよね。
あ、まだ入ってないですね。
入ってました、
まあ、入ってないです、入ってないです。
あれ、
はい、
見てきたよ。
いや、あの違うやつです、まだやっときます。
あ、そうですか、はい、まあ、その道しるべから YouTube 行けたね、 YouTube の中に、ね、はい、今回のね、
登録しておきます。
あのインスタライブがですね、見ていただけるようになっておりますね、
はい、
はい、ということで、じゃあ、
あ、僕の方からですね、
はい、
はい、あの素晴らしい曲でございますね
, 笑っちゃいかん。
ミュージー徳さんで少し離れた場所から。
Oh, 少し離れた場所から君の見てるよ、あの時僕に見せた優しさ胸に抱いて「とてもうれしかった」「だけど時が日々も少しずつ遠ざけていった」「君は振り返らず明日を見つめながら」「君の想う道を行けばいい」「少し離れた場所から君に行くよ」「あなたが僕にくれた優しさ忘れない」
はい、ということですね、今日は本当に、僕もね、このスタジオにいて非常に心がこう癒されております、ね、ノコギリストの稲山さん、そして、ね、アグリアングリーさん、ね、今日お越しいただいてですね、素晴らしい、非常にポップな感じのね、歌もお聞かせていただいて、で僕のね最後の、
はい、
曲
メルティーサンセット、
はい、これを聴きながらね、私いつも最近ですけどね、はい、やっぱり6時過ぎにこう家出てくるとこちらの西向かって走ってきますね、はい、ちょうどあの平山系の方に夕日が沈むんですよ、はい、で先週はですねこのやっぱ少し雲があったのでね、はい、真っ赤だったんですね、今日はねもうゴールドなんですよ、
ゴールド金の時ありますもんね、
はい、でそんなね、はい、いろんなこう夕日が映し出す、はい、そのシルエット、
はい、
うん、山のシルエットも素晴らしかったし、それを思い浮かべながらですね聞かせていただいてですね、
ありがとうございます、
はい、やはり心がこう和んだね、今日お迎えしてすごく嬉しかったなと、ね、ぜひですね4月の10日、
はい、
ね、チャリティーイベント、
はい、
ね、成功させていただいてですね、皆さんに本当に優しい音楽をね、
はい、
もっと日本全国また世界にこう向けて届けていっていただきたいなというふうに思います、はい、本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
そしたらねまた来週ね、皆さんとお耳にかかりたいと思いますし、また来週はですね、ひょっとしたら、ね、今日私の曲だけかけていただきましたんですけども、仙台高校21のコンサートの模様もお届けできるかもしれません。じゃあまた来週ねお耳にかかりましょう。さよなら、
さよなら。